そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
会いたいな声聞かせてよ、
つながって笑顔をたっぷり始めよう。さあ歌おう。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
毎週かと思われるかもしれませんけれども、このメンツが揃うのは、一週明けてになるので、先々週の特集、
はい、
シュガーアップルフェアリテール特集、非常に好評だったということを このね、出演したメンツに伝えないと、
うん、ありがたいですね。
はあ、こうね、ちょね、見てない人、男性の人を特に中心として声をかけたような感じだったと思うんですけれども、まあ、それを聞いてちゃんと見てくださった方、う
ん、嬉しい、
がいると、
うん、
でね、あの特集のタイミングから、はい、には進みましたけど、
はい、
いや、もっと面白くなってない
そうなんですよね。やっぱりあの特集の時にも言ったけど、成長が見られるのが、あ、いざいざっていう感じで面白いですね。
いやー、なんかね、本当に一期から考えると、あ、すごい変わったなっていう、みんな変わったなっていうところがね、まあ、常にあのいろんな壁にやられてますけどね、
はい、
ね、そうっていうことなんで、あの非常にいい物語になってますね。まだ言うか、かもしれませんけど、まだ何度でも言います。非常にいい作品なんで、
はい、いい作品です。
こういうタイプの作品がちゃんとあの評価されるようになって、アニメの中でもね、なっててほしいなと思います。はい、まあ、そういう意味では同じ角川ですけどね、こちら。しかも今回角川スニーカー文庫なんだね、原作はね。
そうですね、
はい、ということでいきましょう。今日の特集は、
自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまよう特集です。
そこアニ、
自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまよう。交通事故に巻き込まれ転生したのは、なんと自動販売機だった。白い四角形の体に出てくるのは機械音声のみ。自力では動けず、会話もまともにできない危機的状況の中、元自販機マニアとしての熱いサービス精神に火がつく。前代未聞、無機質な主人公が送るあったかーい自販機アニメが爆誕。
原作はヒルクマによるライトノベル、2016年より小説家になろうに投稿され、スニーカー文庫より書籍化。アニメ版は監督秋田屋紀明、シリーズ構成高橋達也、アニメーション制作スタジオ5組アクシズにより2023年7月より放送中。今回は第7話暴食の悪魔団まで視聴済みでの特集です。さあ、ということで始まりました今日の特集は、長いよね、自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまよう特集です。
はい、いわゆるナロー系のような長さのタイトルですね。
まあ、ナロー系ですからね、実際ね、はい、ナロー出身ですからね
、はい、
でも2016年の、
うん、
ナローに投稿されたのが3月、
はい、
そして2016年同年の8月に書籍化、うん、これめっちゃ成り上がりじゃないの。どういう仕組みなのこれ。もうそんなスピードなの、今の書籍化のスピードって、
うん、ねえ、すごい、なんか時代の進化というか、そういったものを感じるかなと思います。
ちなみに、これもよく分かんないんですけど、旧版が期間3巻で、新装版が期間1巻ということは、原作的には1巻分しかないってことなんですかね。
あの9月1日に新装版は2巻が発売され
て、なるほどですね、まあ、じゃあちょうどアニメの、ね、うん、放送中ということで、いい感じで盛り上げようという、ね、戦略を感じますよね。
まあ、でも本当にアニメ化するほどやっぱね、面白いと思いました。
あのですね、これ、 まあ、出落ち作品だと私はね、青田会でも言ってましたけど、出落ち作品だなと、うん、もう自販機にこう、うん、生まれ変わった時点でもう勝ちじゃないですか。
勝ちかな。
そうなんですか。いや、逆に人間はやめてるところは負けじゃないん
だ。うん、でもほら、こ、な、いろんなね、こう、うん、転生ものが今あるわけなので、多分ね、人間、最初は人がいろんな職種に転生から始まったと思うんですよ、転生って。
あ、はいはい、
とか、まあ、ね、転生だから、まあ子供の頃から生まれる、うん、転移と転生は違うじゃないですか。
はい。
でも、ま、これ、転移でも、転生っていうのは大体生まれ変わって一からでしょ。
そうですね。
よくね、あの赤ちゃんからスタートですよね。うんうん、で、転移っていうのはそのまま行くじゃないですか。年齢的に。
そうですね。うん、
で、これに関しては、年齢的なものはそのままなんだけど、側が自販機になってるわけですよね。で、これも転生なのか転移なのかっていうのはいまいちよくわからないけど、生という言葉を使えば転生っぽいなと思うんですが、もうこの辺もね、もしかしたらね、明確なさまざまなこうね、規定があるというのか決まりがあるのかもしれないですけども。
あ、だからタイトルには現れてますね、生まれ変わったって書いてあるから。
そうそう、だこれだったら普通は転生なんですよね、うん、考えたらね、うん、
なるほどね。そうそう、
でもいわゆる転生とはちょっと違うかなって気もするし、赤ちゃんじゃないしね。
ね、うん、確かに。
はい、まあそんな、まあ2016年なんで転生がめっちゃ流行ってた時代、流行ってた時代、うん、っていう、まあまあ、
今もなお、
まあ今もなおね流行ってますけれども、うん、っていうか、もうもっといろんなタイプの作品に出てほしいとは思いますが、まあ毎シーズン転生だらけっちゃ転生だらけなわけなんで、まあそういう中の一つでもね、こうね、多分ね、変なもの転生の流行りの頃に生まれた作品じゃないかと思いますよ。
うんうんうん、
人間界、人外、はい、人外転生ですよね、うん、いわゆるね、うん、まあ魔法を持ってようが何にしようが外見人のタイプであればまあ分かりやすい、うん、感情移入もしやすい、
うん、
けれども、まあこれがスライムだったりとか剣だったりとかまあこうアニメ化になったやつしか話してませんけれども、そういうタイプの、うん、要はね、こう変なものに無機質というのか、こうモンスターだったりとかに生まれ変わる、
うん
ね、うんうん、
でも剣に転生するお話で言うと、まあ、人間の言葉を話してるというか、
はいはい、
会話できるじゃないですか。だから自販機も最初話せるようになるのかなってずっと見てたんですけど、今のところまだ話せてないところから見るに、このまま話せないのかなと思うと、まあ、人間のままなのか何なのかっていうのも、こうその時代に生きてる人には分かんないですよね。
まあでも一応物語の中で、中にいるのが人間である、まあ、人間の魂を持っているっていうのはまあ明かされましたよね。
うん、それはもうね、うん、知性でどうにかこう、
はあ、まあ、っていうところまでは解明したっていうところはあるんで、そんなことを明かしちゃうんだっていうところは、逆に言うと、あのこの作品ね、もうちょっと申し訳ないですけど、もうちょっと気楽に見てましたから、
うん、
あのね、ひどい言い方だけど、ツッコミどころはもうそんなもんだと思ってた
ん
ですよ。で、そういうのを気楽に楽しむ作品だなと、
うんうんうん、
思ってたんですけれども、いやもちろんね、そういう部分もないわけじゃないんだけど、いや意外としっかりしてるよねっていうさ。
そうなんですよ。
そうなんですよ。だからそこがね、まあ特集するかしないか、特集に値する作品なのかどうなのかっていうところは、まあ、最新話まできちんと見た後に、いやこれは特集すべきでしょっていうタイプの、うん、作品だったなって思って、
はい、
だからまあ一つのその無生物転生の物語として、どういう
ご都合をねどこまで持っていくのかですよ、
うんうんうん、はいはい、
多分これってその最初にね原作者が考えた中でここまでは OK、 ここまでは N、 これは NG みたいなのの中、うん、きちんとね多分決めてたんだと思うのね、
うん、
そうじゃないとこんなに面白くならないと思うんですよ。
いや本当にすごい自販機マニアの人なんだなっていうのを思いましたよ
いやいや本当ね、うん、いやいろんな突っ込みますよ私もね、うんうん、ここ最近の輪に出てきている、こうねガソリンスタンドにある掃除機とか、は
い、うんうんうん、
あのガソリン灯油を入れるね、
はい、
自販機とか、うん、あれは自販機じゃないだろうと思うんですよ。
難しいところかな。
でも自販機っていうカテゴリーで考えると、うん、自動販売機なんで人間がいなくて
もか
販売コインを入れたいっていう、ね、
そうそうとかね、いろんなこう、うんうん、カードとかで支払いができるものを全部自動販売機だって言われたら確かにそうなんだけどいわゆる我々の概念からする自販機に当たるのかっていうところに対しては、うん、いやそれはちょっと違うものを、まあ確かに灯油を売ったりとか掃除機を売ってるみたいな、うん、まあまあね、 OK とすべきなのかどうなのかっていうところはちょっと悩みますけれども、まあでもね確かにネタが尽きるだろうと思ってたわけですよ、
うんうん、
物語的に。だから出落ちって言ったわけですよね、
うん、なんか普通のね、はい、自販機っていうイメージするものだとやっぱり無理がありますよね。
無理があるでしょ。そうそう、うん、物語的にやっぱりこう3話ぐらいでネタが尽きるんじゃないかみたいな、
うん、
思わせられるようなね感じがあるんですけど、いやね、いやさすがアニメ化するだけのことはある。
うん、
変ですよ作者
褒めてます褒めてます、
はい、自販機マニアの方なんですかね。
ねえ面白いな。
まあそれはちょっと分かりませんけど、少なくともこの作品を書く段階で、
うん、
めっちゃ調べたんだろうなと思いますよ。
ねえ、
だからそこに対するこだわり、
うん、
自販機、自動販売機だからどうこの物語の中で活躍できるのかっていう部分に対してはよく考えられてるよね、
うん、
はい。ということでコメントもいただいております。
ひひさんからのコメントです。どういう理由で自販機に転生するのかと思っていたら、特に詳しい説明はなかったのでちょっとびっくりしてしまいました。転生するのに原因はあっても理由は不要というのが約束事だとよくわかりました。自販機への知識をフル活用して難局を乗り越えていくという主人公八甲の姿は様々なオタクの夢の実現のような気がしました。続きましてフェビさんからのコメントです。動かない、決まった言葉しか伝えられないなど制約がわかりやすいのと、現存する自販機であればポイント次第で可変できるところが面白いですね。まあこれも力持ちで理解のあるランビスがいてこそだとは思うのですけど、とにかく毎週楽しませてもらっています。続きまして宇宙さんからのコメントです。いろいろな自販機になって人助けするとは、飲食だけでなくエロ本やコンドームまで。個人的には昭和のドライブインにあったという生のうどんと具を容器にセットし、つゆをかけるうどんの自販機が見たいです。そして、八甲の運び屋であるランビス。巨乳で露出も多いのに、エロさを感じないのが不思議です。健康人でも言うのか。まあ、可愛いからよしとしましょう。誘拐されたり、迷宮の底に落ちたり、何かと狙われることの多い八甲ですが、今後どんな物語になっていくのか、楽しく見たいと思います。はい、ありがとうございます。
今回はですね、結構似たような部分もあったりしたのと、皆さん短めな部分もあったのでまとめてお読みしました。
はい、
いや意外とね、
うん、
いうことを考えた時に似てくるよね当然ね。
いやでも面白いポイント多分そこだよねって思うありますよね。
うん、もう一点集中できたっていうところがこの作品のすごいところだと思うので、うん、そのだからもう自販機ってどうすんだよと、
はい、
いうことじゃないですか。 生まれ変わって自販機、うん、まあ基本的にね、一番不思議なのはこの迷宮をさまようっていうタイトルで、迷宮さまよってないじゃんなんだけど、あれが迷宮なんだよね、うん、まずね。
そうなんですよね。
そう、
うん、
まあそこはちょっと分かりにくさではありますね、
うん、
彼らがいるのが迷宮南宋とか、やっとねここ数話に、最新話その前ぐらいになって迷宮ボスみたいなのが出てくるわけですよ。
うん、
でやっと、あ、迷宮っぽさっていうのは出てきますけれども、まあそうじゃなければなんか普通のね、こうファンタジーの世界に転移したみたいな感じじゃない、
はい、
世界観的に、
うん、どうしてもなんか外っぽい風景が続いたりとかね、うん、
でもあれ外じゃない、一応迷宮の中であるっていうことで、
うんうん、
空どうなってんだろうねあれ本当は ね
本当に
そういうところがねちょっとね、うん、あのもうちょっとこう迷宮っぽさを出してくれてた方が、
うんうん、
まあ面白いんじゃないのかなっていう部分は感じないわけじゃないんだけどね、
うん、
我々が考える迷宮ってダンジョンじゃないですかやっぱり、
うん、
そのまあ、いろんな作品でこう広い感じの迷宮も描かれることはあるけれども、ここまでなんか、ね、自然っぽいというか、ね、村もあってみたいな感じになってるんで、あくまでもその迷宮の探索の拠点であるみたいな感じにはちょっと見えづらい感じがあるかなっていう部分があるんで、そこがちょっとまあもったいないかなと思いますけれども、まあ、ただその物語を広げるためにいっぱいいろんな要素が必要なわけであって、もう主人公が何よりも自販機だからね、自ら動くことができないわけですよそこだよねやっぱりね、
うん、最初の引っかかりみんなそこですもんね、
うん、どうすんの、
うん、どうや
どうすんのですよ
ねえ。
でもすごい1話を見てて、途中まではこれやっぱ1話で出落ちがと思ってたんですけど、持ち上げた瞬間になんかすごく単純に、いや確かに自販機を動かそうと思ったら持って運ぶしかないなって思ってしまって、
うんうん、
なんか当たり前のことなのになんかそれは考えなかったというか、まあ、普通の人間だと持ち上げられないじゃないですか。
まあね、一、はい、人じゃ無理ですよね。いや、よくわかんないよ、うん、実際にあの自販機ではどれぐらいの重さがあるのかわからないですけど、普通に考えてあれ一人じゃ無理だよね
無理そうですね。
まあなんでここでやっぱりこうランミスっていうのはこう、ハッコンにとってはヒーローみたいな感じはありますよね、
うん、かっこいいヒーロー。でもずっとランミスとツーペアなのかなって思ってたらさ、誘拐されたじゃないですか、
はい、
うん、あ、こういう方法もあるのねって思って楽しかったですね。
まあ動かしゃいいわけだからね、
うん、
まあ、何人かでね、かっつぎゃ持てるわけです、さすがにね、
うんうん
うん、それもすごく当たり前なことなのに、うん、なんかあのとこの迷宮が平和だからこそ今までさらわれてなかっただけっていうのも、うん、なんかやってアニメでこう見ると、まあ、それはそうだよね、だって自販機泥棒だっているんだ
まあ自販機よく壊されてますよね実際に、ね、うん、今の世の中ね、うんうん、昔はほら普通にしてたのも、ちょっとあの田舎のところのさ、山あいにあるような自販機はすげえなんかやばそうなやつで、こうお金取られないようにしてあったりとかするからね、
うん、
壊されないように、
うん、
まああれ見た目も大事なんだと思うんですよ、これはがっちりしてるぞっていうところもさ、うん、そんな気軽に殴るなよみたいな、
うん、
そんなのはあるんだと思いますけど、でもねやっぱこうあんだけ商売してるわけじゃないですか、発行
お上手ですよ ね、
ね、うん、そしたらやっぱあそこの中に金があるなって思われるよね、
確かに、
うん、全てがねそんなにこう治安がいいわけじゃないわけですから、
うん、
っていうかやっぱりね、ああいうこう迷宮都市なわけでしょ、迷宮のこう村みたいな感じだよねあそこはね、
うん、
でその中でこう探索しているような荒くれ者どももいっぱいいるわけじゃないですか、
うん、
それは狙われても仕方がない
ね、すごい優れた自販機なんてね、うん、ないですもんね、
まあ、自販機というものが彼らの世界には存在しないわけですからね、
うん、いや素晴らしい、
うん、
あの 宇宙さんからのコメントにもありましたけど、私もね、あんまりエロくないところがいいなって思ってるんです。
はい。
結構、コンドームとかも出ますけど、ちゃんとね、エロくないじゃないですか。
いや、まあ、必要ですよ。生活のために、性病防止のためにコンドームは必要だったわけなので。
うん、そう。
勉強になります。
そうなの。そうなの。
ちゃんとつけましょうっていうね。
うん。エッチな本もちゃんと水着がね、ペラペラってめくっても水着ばっかりだったから、
うん、そう、いやそこはねもしかしたらね、うん、アニメのこうあれかもしれませんけどね、
あ線入っちゃうからね、
原作だともっとエロいもっとエロいかもしれないけど、
うん、そう、そういうとこがねさじ加減良かったなって思いましたね。
このエロさにならないっていう、いやちゃんとね性を描く、うん、生活を描く上で性が描かれるっていうのは、まあ、ちゃんと大人にのアニメとして考えた時には決して避けられないと思うんですよね、うんうんうん、まあ、あえて避けちゃうのも当然ありだと思うんだけど、でそこはちゃんと描くんだけれども、なぜエロくないかっていうのはもう結局ハッコンがいくら福山潤でもハッコンは自販機だからですよ。
手が出したくてもね、
手は出せない、手はないから手がある自販機だったらいいでしょうけど、
うん、今の自動販売機って結構こう便利なものとか、まあ、買いたいけどなかなか買えないものとかを売ってる感じはしますけど、昔の自販機って本当にこうご飯とか、まあ、それこそ必要なものを売ってるじゃないですか。コンビニとかもない時代とかからあるわけ
なんで、昔のね自販機、いろんな自販機ありますからね、うん、確かにね、うんうん、そうそう、普通にうどんとか出てきてたような自販機とかですね、カップ麺とかじゃなくてね、あの お椀ごとポンと出てくるようなね、そう、
すげえ
生中、そうそうそう、道の駅というか、なんか結構トラック運転手とかが行くようなところにはいまだにありますから、こういわゆる生麺にお湯を入れて、うん、それを機械的にこうめっちゃアナログ的な感じで出してくれるような、
うん、
うどんとかね、そういうハンバーガーとかもあったりとかするんだけど、まあ、あったじゃない、レンチンでみたいな感じの、
あ、はいはいはい、
ああいうノリで出してくれるやつとか、そういうの、うん、まあ中に本当は人がいるんじゃないのみたいなね、
そういうね、
そういう自販機は、昔はね、いっぱいあったわけです。そうそうそう、だからそういうものも含めて、自販機マニアだったからこそ、
うん、
こう自分が知っている自販機であれば出せる、変化できるわけですね、彼はね今ね、
うん、
だからまあ最初はね普通にジュースとかだけしか出せないのかと思ったら、いや携帯まで変化できると、
うん、
いうのはまあまあある種のズルではあるんですけど、いやそのぐらいの魔道具だからね、いやそのぐらいの能力がないと生きていけない、いや生きてるかもわからないけれど生存と言っていいのかな機能し続けられないよね、
うん、
もうだいたい生まれ変わったと言っていいのかもよくわからないしね、
ね、
何が上がりなのかもよくわからないまあそういう部分で性の匂いを感じさせない主人公であるっていうところが、うん、まあ例えば、まあ、目の前でその女の子が着替えようが何しようが、
うんうん、
こう目の保養にはなるけれども、目の保養になったからといってドキドキするというところまでいかない部分が機械だよね。
ああ、そうですね、
そう、自分でそのいかないっていうのを理解できているっていうところ、
うんうんうんうん、
多分そういう部分が、あ、もう自分で理解してかそこにナレーション入れちゃうことによってハッコンの存在が性というか生身ではないっていう部分に、
うん、
の面白さにつながるんだなと。だから逆に言うとそういうエロネタを入れてもエロくないっていう部分の面白さ、
うん、
っていうか、まあ見やすさになってるんだろうなっていう、う
ん
うん、ハッコンがね恋愛することはないわけじゃないですか、うん、でも自分がその、うん、恋愛できない あくまでも自販機だしなっていう、こうある種自虐に慣れている、
うん、
っていうね。いや、これはある種うまいところじゃないですか。ハーレムものになりきれない。
そうですね、確かに。
そういうのをこう、まあ、うん、ハーレムものってまあ定番ではあるんだけれども、転生ものでハーレムもの、まあ、よくありがちって言われちゃうわけだから、うん、そこをハーレムにしない、
うん、
もうハーレムじゃないのかって言われたらハーレムかもしれないけど
慣れるかなみたいな。
そうそう、もうみんなね、今だんだんとこう8個の周りに女の子も集まってはきてますけど、別に女の子だけじゃなくていろんな人たちが集まってきてるわけ、
うん、そうですよね、うん、
そう
重宝されまくってる、
そうっていう部分で、その、うん、やっぱり人間じゃない良さっていうところがやっぱ現れてるよね、
うん、
まあ、うまいなってやっぱ思わせられるところだし、うん、まあそして、まあ、ヒロインのラミスがね、いることによって移動が可能になるというところでいやー、彼女もまあハッコンと出会うまでは結構いろんな辛い思いをしている女の子なわけなので、うん、まあ、そこがハッコンのと出会うことによって、前に進んでいけるようになったわけですよね。
そうですね、
まあ怪力だけしか彼女にはなかったところが、その怪力をちゃんと戦うことに使えるようになってきたと、
うん、ね、ハッコンがいたおかげかもしんないけど、
いや、ハッコンがいないとなかなか彼女の力をうまい方向に生かすことはできなかったんじゃないですか、
うん、ねえ。でも最新話の前の話だったかな、せっかくハッコンが瓶のコーラ出してくれたのに、あらん方向にピューンって飛んでてきましたね。
はい、まあ力がね、こうかけすぎてるというところは、まあ怪力ですからね。
うん、惜しいっていう。
はい、まあ一応あの怪力も加護なんですよね、彼女はね。
うん。
だからまあ特殊能力ではあるっていうところではありますけど、まあ十分ね。
うん、
あの力は戦う上で。
ね、
ハンターなんでね、彼女もね、仕事的には、うん、だからハンターとして今後より活躍できるきっかけに、まあ、ハッコンのおかげでなったんじゃないのかな、うん、まあ不器用だったんだろうと思うんですよ、その生まれ育ちも含めて、うんうんうん、だから彼女のその辺の話はね、今回ちょろっと出てきてはいますから、いずれもっと明かされるのかもしれないし、明かされないのかもしれないし、
うん、
まあ別にそこをこうなんかね、じわじわ明かされれば別にそれでいいのかなという気もするし、まあいろんなキャラクターはいるんですけど、キャラというよりもやっぱもう発根次第なのかなっていう気もするので、発根の話をしましょうか。発根今後どんな変化をしていくんでしょうね。いや、っていうか ね、
うん、
まず動けないって言ってたし、喋れないじゃないですか、うん、
はいはい、
なんで、いや、これをねクリアしたらダメなんだと思うんですけど、
うん、
でも下にタイヤは出るじゃないですか。
あ、出ましたね。
それができるんだったら動かせよと思いません？
あれはでもレベル上がったからできるようになったのかな。
ああ、レベル上がりましたね。あのレベル上がったので何が変わったんだろう、うん、いくつかなんかでメニューが出てきましたね、確かにね。
うんね、うん、コイン入れてサービスをなんか提供するみたいな掃除機とか。
ああ、そっちか、そっちができるようになったわけですね。
できるようになったのね。ね、いやでも、うん、いや本当いろんなものに進化するからさ、どこでその雑学使うみたいな、すごい面白い自販機ばっかり出てくるから面白いですよね。
いや、まあ、
勉強になるとは言えないけど
そうですね、うん、それが自分の人生に何かこう豊かになるかと言われた時に、近くにないければ意味がないわけなんで、うん、その自販機
あ、でも私あれ調べました、携帯用トイレの自販機、
あ、
こんなのあるんだと思って、
ちょっと驚きでしたね。まあ、あれ勉強になるなと思って、
う
ん、
そうそうそう、
携帯のトイレというかあれですね、その災害の時とかにね使う。
あ、そうですそうです、うんうん、
いや、めっちゃ勉強になるじゃんとか思いながら
ね、そういうところいいなって思った、
うん、自販機の横についてる、
うん、
最近私はこう街にある自販機見つけたら、あ、こんなのあるんだとか見ちゃって、まあ、いつか出てくるのかなとか思ってしまって、こう2016年からやってるんで、
うんうん、
その頃にはなかったものが今あったりするじゃないですか、うんうん、だからそれがやっぱり最新になればなるほど増えたりするのかなっていうのもありますし、ま
あ、原作でね、うんうん、あとはまあ結構自販機アニメだからっていうのもね、
自販機のそのどういう自販機を出したいっていうよりはやっぱストーリーベースで出してるのかなっていうのもあるんで、うんうん、今後こうストーリーが展開した時にじゃあどの自販機使おうってなった時に最新のものが出てくるのかなって思うと、うん、まあ、街歩いてるのもちょっと楽しくなりましたね。
ね、自販機に愛着湧いてきますね。
うん、
だからまんまとはめられてますよ。それ
確かに。
うん、いやまあね、まだ喋れてないけれども、
うん、
こう言葉の羅列はできるわけなので、
うん、
その固定の言葉さえ増えればもう少し言葉らしいつながりはできるのかなと思わないでもないですけれども、まあ、自販機で、自分から動いていく自販機というのはまだない。配膳ロボはいても、う
ん、あそっか、
配膳自販機はない。
ないですね。
だからこれが実際に存在すれば、
うん、
カッコンはそれに生まれ、あ、それに携帯できるのかな。でも彼がいた時代になければなれないですよね。
確かに。
でもその辺はファンタジーなんで、こうそうだこの自販機があったなったら、
まあまあ、今の現代にあれば取り込むことはできると思うんですよ、うんうんうん、どうせあの、ね、その辺の部分はうまくやれると思うので、うん、でもそれだったらとっくになってればいいわけじゃん。そしたら自分で移動できちゃうわけだから、
うんうんうん、
そこはレベルが4つぐらい上がればできるようになる、
うん、結局レベルだからレベルのシステムはそういう意味ではいいですよね。
まあ、
う
ん、ハードルをね、うん、自販機は基本的には固定してあるものであるという部分の概念から上にステップアップするためにはレベルが上がる必要がある、
うん、ですし、まあ、確かにそう考えるよね。何年後かにやっぱり進化してるじゃないですか、その実際の自販機
自体。
なのでレベルが上がったからできるようになったよっていうことで、こう昔はできなかった理由付けが、まあ、現代に通じてるんですけど、まあ、そこもこうごまかせるというか、まあ、いい感じに消化できて、うん、よりストーリーが広がるのはうまい設定だなと思いますね、
うん、何シーズンもできちゃうじゃんそれじゃいや本当ね、ネタ切れなるよねって思ってた部分が少なくとも今見ている限り、うん、あ、こういうやり方をしていけばいくらでもできるなっていうのと、物語がちゃんと面白いっていうところが、
うん、
うん、ね、絶対ひどい言い方で絶対ネタ切れするよねって思ってたわけですよ
いや、ね、
うん、だから本来の自販機であるっていうことを除くがあんまり生きていないような物語になってもおかしくないなって思ってたんだけど、もう絶対自販機だからさ、
うん、
自販機じゃないと、まあ当然ね、そのこうバリアじゃないですけど、ああいう結界みたいなものとか、うん、ね、ジュースを飛び出したりとか、まあ、最新話とか燃やしたりとかいろいろしてましたけど、あれはこう結界をうまく使った、
はい、
技なんで、
うん、
だからまあさすがにそれは自販機に関係ないだろうっていうところはありますけど、そのぐらいはやれないと身を守れないからね。
うんうんうん。でもああいうところは異世界との組み合わせがうまいなって私は思ってましたね。
そうですね。う
ん、ね、
う
ん、
現代でね、そうそうそう、自販機になったらあれはできない
ですね。できないですね、
う
ん、確かにね。
そう、
はい。
データスであのスピードを上げたら、あの風船作る速度上がったとか、ね、そううまいなって思ってました
でもあの風船を作る自販機は見たことないですけどね、うん、私
はるか昔なのかな。あ
ーゲーセンとかか、
うん、そうか、遊園地とかって、
遊園地とか、
うん、
デパートの上とか、
あ、うんうん、
屋上とか、
うん、
になったらあったかもしれないですね、確かに ね、
うん、
なるほど。いやでも風船いくらしても落ちるスピード変わるかな ガスか、ガスか。うん、
ガスで入れてね。
はあ、
うん、
私本当に前も言ったかもしれないですけど、大喜利だなと思って大喜利だとずっと思ってるんで、もうすごい面白いですね。どういう風に使うんだろうっていう
のが、うんうんで、言葉のアナグラムとかもすごい面白いですしね。あそこで切るんだみたいな、
うん、
でもずっと気になってるんですけど、この福山さんじゃないですか、はい、声優さんが、
うんうん、
毎回いらっしゃいませを新たに撮っているのか
撮ってるでしょ、
使い回しなのかって思うと、やっぱそこは声優さんのすごいところで、多分撮ってる気はするんですよね、うん、
でもね、
うん
うん、同じ言葉だからね、残念は残念ですよね。イントネーション変わっちゃいけないんだもんね、本当ね、
ねえ、
うん、
どっちなのかなって気になる、
ね、そこはちょっと気になりますね、うん、確かにね。はい、まあ、どこまで進化するのかは楽しみですよね。
うん、
まあとにかく言葉が喋れるようになるのかと、移動できるようになるのかは、うんうん、でもこれができるようになったら、もう一人で活躍できんじゃんになってくるので
いや一人で倒してたもん、すごいよ。
まあまあね、実際ね、
うんうん、
まあでも最終的にこうポイントがあるじゃないですか。
はいはいはい。
だからあのポイントがゼロになったら活動停止、機能停止してしまうわけなので、ただこの機能停止というのが、まあ、いわゆる死んでしまうのか、
うん、ああ確かに、
そこはよくわからないんですよね。
どうにかしたら大丈夫なのかもわからないですしね。
そうなんですよね、うん、大変だよ、常に売り続けなきゃいけないわけだ、
うん、
でもソーラーパネルを
し
てた
そう
そう、
レベル2になったことによってそこは、
うん、あ、そうね、とりあえず電気さえあれば生きていけるようになったわけだ、うんそう、そうだ、
ね、男女の中で天気ってなんだよって思うかもしれないけど、
さっきのほら雲がとか言ってたのが良かったですね、うん、ドロドロとしたこう曇った空だと思う、発光は積んでましたね、
ね、
まあ、でもどうやって 太陽光はどっから来てるんですか何階層の下に、まあ、
ね、面白い、
はい、まあ、そんなところは突っ込んじゃいけないってことなんだと思うんですけどね、
はい
はい、まあそういう感じで、自販機マニアが、ね、転生するとどうなるのかっていう部分ね、多分出だしは、ね、一発書いて終わりぐらいのネタでスタートしたものがまさかアニメ化までというところで一番作者が驚いてるんじゃないかと思いますけれど、いやでもね、ここまで、まあ、マニアな部分を活かせばこんなに面白くなるという、うんうん、こう自分の中でね、どこ本当にさっきも言いましたけど、どこまでは許すみたいな部分を決めて縛っていくことで、うん、面白い物語ができるんだなっていうことで、いやちょっとした感動を私は与えられたなと思ってますし、うん、いやこれはもうまさに自販機でしかないなっていう、自販機だったからこそ成り立つ物語だったなと。まあほら、転生したものが自販機じゃなくてもこの物語が成り立つんだったら意味がないわけですよ。
うん、
でもこれは自販機だから成り立ってるわけであってそう、そしてちゃんと周りの人たちが巻き込まれていくことで物語がちゃんと進んでいくっていうところが非常にやられたなっていう感じですね。はい、まあ原作はそのね、もうすぐ2巻が出るっていうところらしいので、まあまあまだまだこうこれで完結ということにはならないはずですけれども、ね、2期3期どんなネタが続くのかが逆に言ったら気になりますけれども、あればいいなという感じで、見ていきたいと思います。今日の特集は
自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまよう特集でした。
そこあに普通おたのコーナーです。
ジョニーさんからのお便りです。3年生編は見られるのかと心配していましたが、北宇治高校吹奏楽部が以前の空気感を変わらずにまとって4年ぶりに帰ってきました。本作アンサンブルコンテスト編は原作短編集の一節、これ原作では前部長吉川優子の置き土産なんですよね。これまで部長あるいは副部長兼任だったドラムメジャーを別にしたトロイカ体制と個人の技術力向上を目標としたアンサンブルコンテスト参加、自分の代で全国大会出場が果たせなかったことの分析と対策をきちんと打ってきています。 その布石を新部長の大前久美子がどのように立ち回るかが本作の見どころになっています。これまで日の当たってこなかった低音パート以外の同学年生を登場させ、久美子のぼんやりとした不安を描きつつ、3年生編への伏線を張りまくった本作。来春放送前に見ておかないと損しますよ。今すぐ劇場へ。ありがとうございました。
響けユーフォニアムアンサンブルコンテスト編、現在劇場公開中です。そこアニでは吹奏楽部出身者が現在お休み中ということで、ちょっとね、今回は、特集予定はありません。来ね、テレビシリーズが放送されるということなので、まあ、そのタイミングでこれも合わせてお話しできればなと思っております。響けユーフォニアムシリーズ、まあ、いろいろありましたけれども復活できてよかったなと思います。まあ、卒業まで見たいよねっていう感じですね。はい、
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
まあ、今期のアニメの中でも、まあ、特集したい作品をこうそろそろ上げていっているわけですけれども、まあ、その中でもね、先週も話しましたけれども、いやこれはねもう即特集したいと思ってた作品です。来週の特集は
アンデッドマーダーファルスを特集いたします。
はい、物語的には前章ヴァンパイア編ときて次の章に入ったっていうところですけれども、いやね、このホームズが出てくる物語がもういろんな、みんな知ってるキャラクターが山ほど出てきて、いや面白くなるぞっていう感じのところで、私はやられたなというところでしたので、今回特集したいと思ってます。皆さんの感想をお待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、投稿募集からお待ちしております。
自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまよう特集は、立ち切れ線香さん、青梅財団さん、マキさん、ニワッチさん、チネシンさん、福さん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、タケさん、ヒヒさん、ニコニャンさん、シスカさん、大宮ランナーズハイさん、ジョニーさん、ヒラメさん、ナオスケさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
小宮明と
米林明子でした。好きなんだ君は僕の君
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。